おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓実です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日富士山真っ白なんですよね。
明日が山まで真っ白です。
そう、びっくりです。この冬って、なかなかね、明日が山まで白くなることなかったんですけど。
そうだよね、この冬一番の冬らしい景色が3月半ば。
そうですよね、もう春というのにと言ったところなんですが、そういえばね、先週なんですけど、あの三島のジャンボさんが、来てくださって、で兄貴のこのカフェ聞いてますって、この聞いて会社に行くそうなんですよ。だから多分今日も ね聞いてると思います。
ありがたいですね。しっかり頑張っていきたいと思います。
はい、では最近の兄貴、どうでしょうか。
今週ですね、これからなんですけれども、浜松でちょっと大きなイベントのコーディネーターがあったりとか、あと大学の卒業式、それからですね、あの川根ってね、あの川根本町と大井川の上流なんですけれども、そこでですね、あのお茶の生産者の人たちが120人ぐらいかな、集まって、やるその大会みたいなやつで基調講演なんかさせていただくというような、ね、仕事がバーッとあってですね、これを超えると少しあのもう年度末終了ということになるので、最後までしっかり走り切りたいと思います。
はい、
上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。さて今週のテーマなんですが、デートなんですね。どうでしょう兄貴、デート
デートね、もう思い出としてはですね、中学2年生の時にですね、初デート、沼津にね、好きだったこと、お付き合いしてた当時ねこと映画を見に行ったんですけど、ちょっと大失敗というかですね、初めてのデートでそんなに緊張してたとかでは全然ないんですけれども、ただねちょっと選んだのが失敗で、当時の南極物語というね、あの太郎と次郎の映画が公開されてまして、それを見に行ったんですよ。でそこでですね、あまりにも泣きすぎてもう号泣してですね、で隣に彼女いるからなんかこう涙を拭うのも恥ずかしいし、でなんか涙顔で目真っ赤にして出ていくのも恥ずかしいし、あのエンドロールがこう上がっていている間もずっとねもう暗い中でどうしようかと思って放心状態だったことを結構鮮明に覚えているというね、そんなちょっとほろ苦いあの初デートの思い出がありますけどね。
なぜ兄貴は涙もろいのにその英語を選んだかっていうのがすごく不思議なんですけどね。
当時はそんなこと思ってなかったんでしょうね。気をつけたいと思います。
さあ、それでは前回のおさらい行ってみたいと思います。
はい、
前回は静岡新聞、伊豆食材の弁当開発へ、天城シャモや椎茸という記事から食と観光をうまく結びつけるための秘訣を話していただきました。
そうですね、ただ地元食材を使った美味しいものを作ればいいという考え方はもはや古いということになるんですね。訪れる人たちのことにどれだけ関心を持って相手の期待を超えるものにね、地域の食をしてほしいなと思います。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容がボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます。こちらも活用してくださいね。はい、それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います。今週は月刊誌ザ・ダヴィンチのウェブサイトダヴィンチニュースからです。君はすごいメモを知っているか、メモ一つで仕事のできる人に早変わりという記事。メモの取り方ってあまり気にしたことも、どうメモを取ればいいかを学んだこともなかったので、気になってテーマにしてみました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容から紹介していきましょう。記事では仕事のスピードと質が劇的に上がるすごいメモの著者で、コピーライター、そして CM 制作から商品開発までを手掛けるね、トップクリエイター小西俊幸さんの、がですね、数々のヒット作品を生み出すために実践してきたメモの取り方について解説しているんですね。でまず ず著者の考え方として、メモは過去のことを書いておくためではなく未来に向けて書いておくものという言葉が紹介されています。
はい、
そして、メモに必要な5つの役割として、1、整理、仕事の条件や要点を整理する。2、設定、課題を見つけ目的を決める。3、考察、何が、有効な、まあ、解決策かを考える。4、発見、新しいアイデアへとたどり着く。5、指示、部下やチームに役割を伝えるというふうに、まあ、掲載されていて、それぞれのメモの取り方について解説がされているんですが、例えば2、設定では、30代女性に売れる新商品を作るというテーマだったら、それは本当に30代女性に売れる商品かというふうに書き換えて、この意識を常に持ったままアイデアに着想すると考えにブレがなくなると。そして4、発見では、普通アイデアを出そうとするとこう真っ当に考えてしまうんですが、競合にやられたくないこと、そして今までのタブーから着想していくという、ちょっとね意地悪なやり方なんですが、やってはいけないことから考えるとはるかに発想しやすくなるみたいなことが、まあ、紹介されているんですよね。
はい、
さてりなちゃんは自分がメモを書くときに何か気をつけていることってありますか？
私はメモを取るというのは大人になってからは、うん、まあ、いい言葉、うん、いいセリフがあったら、まあ、使おうかなということでメモを取ったりするんですけど、うん、私本当にメモを取るのが苦手というかダメで、
はいはいはい、
どこでも書いちゃうんですね、チラシでも何でも、で結局それはどこに行ったんだってことになるので、うん、でスケジュール帳にチラシが大量に挟まったりとか
そうかそうか、
すごいことになってて、でもここ最近は一つにまとめようということで、うん、必ずスケジュール帳の裏にメモをするっていう風に決めました。
なるほどね、
はい、
僕もね同じようなことで、車に乗った時に思いついたことっていうのを、
はい、
ついついね、ティッシュケースとかボックスに、
はい、
あっと書くってやっちゃってたんですけど、もうなんかいつの間にか陰陽師みたいなティッシュボックスになって、それでね大変だったことがあって、今はねいつでもメモができるように車にもメモが置いてあるんですけど、メモ用紙、うん、僕はねまさにね、このある時期から未来に向けて書くメモ、これがね実は中心になったんですね。でメモってどうしても勉強するときに、まあ取るノートの延長線上でやってることが意外に多いんじゃないかと思うんですね。で先生の言ってることはテストや試験に出るので、それは覚えるために、まあ、必死にノートを取るわけなんですけれども、ただですね、社会人になってから上司や先輩からの指示、そして打ち合わせやミーティングで話されたことが試験に出ることっていうのはないですよね。だとすると、指示に対してどれだけ責任を持った仕事ができるか、そして打ち合わせやミーティングで話されたことを踏まえて仕事がちゃんとできるのかなど、まあ、仕事の機会に目的を持って臨むと、メモすべきことが、何かということがしっかり理解するし、まあ、して書くことができるんじゃないかと思うんですね。で6年ほど前に僕も講師で参加していたある講座を受けていた、ね、女性が講師や他の受講生が言っていることのほとんどメモに落としてきっちり整理して書いていたんですよね。である時、この人はこの講座で自分が何を学びたいのか、まあ、そういうことを目的を持って参加しているのかなということが気になって、ちょっと聞いてみたんですね。初回から3回の講座が終わりましたが、今まで何を学び、残り4回でどんなことを学びたいですかというふうに聞いたんですが、私は先生たちのお話や受講生からの皆さんからものすごくいろいろなことを勉強させてもらってるんですっていう返事だったんですよ。
はい、
でそれを聞いて、彼女は、の目的というのは講座を受講してたくさんの情報をメモを取ることで、それが多いければ多いほど、まあ、満足度が高い、でもそのメモが自分の仕事にどう役立つのか、いつ役立つのかということはあまり考えていないということなんだな、ということをちょっとなんとなく知って、
はい、
それからですね、ちょっとねメモを取るということに対していろいろ考えることもできたんですよね。
そっか、メモを取るだけで満足してしまうっていうこともあるということなんですね。
なんかね、メモを取ることがちょっと目的になってしまうというかね、なんかメモを取ったら、はい、ノートがたくさん埋まったら、
はい、
なんか得した気分になるみたいなあるんですよね。
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは？
はい、今日の上昇ポイントはメモを取る時のポイント、これについて考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、目的を持って情報整理するメモで上昇ということになりますが、
はい、
まあ、僕のねメモを取る、方法というかね取り方にもいくつか実はルールがあるんですね。それはまず、きっともう見ないと思われることはメモしない。そして先ほどの話も出てきました、未来に向けてメモを出力するための時間をちゃんと取る。そして一つのテーマのメモを出力するときはできるだけ一枚の紙または一面のノートに書くなんていうことなんですよね、うん、で手書きのメモっていうのは自分の頭の中で考えている実体のない情報というのを顕在化させるためにね、まあ、分かるようにね、するためにとても有効なんですけれども、頭で思い描いているだけだと消えてしまう情報というのもメモに出力させることで整理されて、で必要な情報と不必要な情報を分けたり、見たりとか、あと出力したキーワードから新しい発想に広がったりということもできるんですよね。例えばこう今ねすごく追われてますけど、報告書を書くときっていうのはまず目次を手書きでメモってから、それからパソコンに向かうと効率がすごく良かったりとか、
はい、
そう企画書を書くときもね、最初にフレームに思いつくままどんどん手書きでメモしていくと頭の中が整理されて、パソコンに向かっても止まることなく一気にある程度仕上げることができるんですよ。何かをね出力するとき、とりあえずパソコン立ち上げて結構画面に向かって考え込んでる人って結構いるんですけれども、まずはね手書きのメモから始めることで意外と効率が上がるということがあるのでね、うん、ぜひね、目的意識を持ったメモは、まあ、頭の整理にすごくとても有効なので、まずはねこの手書きの出力メモからスタートしてみたらいいかなと思いますね、
はい、あーいいこと知りました、うん、そうですよね、パソコンにずっと向かってても何をどうしたらいいのかってわからないことって多くあるんですけど、うん、やっぱり何をどうするかっていうのを手書きで書いて整備してからパソコンに向かって書き上げると出来上がるということなんですね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まあ、よく僕はテーマ何々、はい、
うん、
そしてこの報告書とかでどんなことが伝わればいいかっていうことを下に書いて、
はい、
で真ん中にガーっていろいろメモ書くんですよ、うん、そうするとねすごくあの効率が上がります。
へー、うん、すごいな、ぜひ皆さんね参考にしていただきたいと思います。また一ついつもとは違う角度でビジネスを知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上昇兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。